沖縄行きまくりっすわ。です。
タウンメイトのバッテリーの挙動が何かおかしいです。けでございます。
はい。というわけで、毎度おなじみ楽園会なんですが、K さんに続きまして、
はい。
私も下脱ということで。
下脱。
下脱。
全日空下脱。
下脱。
だから、アナはオシャレだよね、やっぱり。
そう？
シャレてるよね。
いや、俺はやっぱ JAL の方が好きなんやけどな。
なんか JAL はやっぱりね、こうなんか、うん。うんっていう感じ。
いや、なんていうかな、原体験やから、ちょっとひいき目に見てるっていうとこはあるかもしれん。
ああ。
穴、
だから、ね、穴に乗ったことあるかって乗ったことないんやけど、俺も。
まあ、俺は、な、あるけど、やっぱ JAL やなと思ってまうな。
あ、そう。
うん。なんていうか、チャラチャラしてるってよく言うやん、俺。
うん。でも言い方変えたらオシャレなんじゃないの？
いや、違う。チャラチャラしてるね。ピーチの感じと似てんねん。
ピーチの感じ。
わかる？言いたいこと。
まあ、なんとなくわかるけど、ね。
あのピーチの感じ。あれ、穴を極端にしたら多分ピーチになるねん。まあ、手下みたいなもんやからさ。
まあ、そうね。
手下って。まあ、これでね、僕は、いわゆるなんていうか、両方持ちというか。
はい。
そんなもん両方持っててどうすんねんって言われるでおなじみの両方持ちですよ。
まあ、そうね。
まあ、これであれですよ。まあ、国際線でね、こう、スターアライアンスって考えた時にこう、ね、選択肢が広がるのがいいじゃないですか。
はい、そうですね。
中国系の航空会社とかが選択肢に上ってきたりするんで。スターアライアンスだと。
うん。
まあなんでね。まあでもそうは言ったところで、今海外旅行などできるはずもなく。
そうですよ。
はい。
夢のまた夢です。
夢のまた夢ですね。あ、ちなみにね、エミレーツ航空予約してたやつ、エミレーツ航空でだけ使える金券として返金されるっていう。
はい。
地獄みたいな、地獄の対応をされてるんで、今。いつ使えんねん、これって。なってますわ、我々。で、沖縄行きまくってたんですよ。
はい。
なんかもう、だんだん地元みたいになってきたね。バンコクに着いたら帰ってきたと思ってしまう感覚が、沖縄でも生まれてきてるね。
そうかな。まあ、俺あんまり街中に出てないから。あれよ。
はい。
印象としては、なんか沖縄やばいね。治安がやばいなっていう感じの。国際通りの夜の治安やばい
な。朝まで飲む文化だやろうな。
おう。いや、わからんね、そのな。大阪とかでもさ、繁華街に行くことそんなないから。
あ、まあな。
うん、まあ東京だって繁華街行けばああいう感じなんかわからんけど。
新宿に泊まるとかないからな。
そうそうそう。いや、それでもなんか、いや、ちょっと、あれよな。なんていう、いい歳超えたおっさんではあるけど、ちょっと身の危険を感じるような、なんか。
あ、そこまで？俺はそうでもないんやけど。
いや、何？あれよ、下手な外国よりよっぽど身の危険を感じるで。
ああ、そう。
お
う。あ、そこまでか。俺が行った時はたまたましょうもなかったのかな。
だってさ、国際通りの大通りをね、朝の5時半ぐらいに、
はいはい、
まあ空港行かなかんから歩いてたらさ、
はい、
T シャツ着てんねん、T シャツ着てんねんけど、T シャツをこう、はい、裾をこうまくり上げてさ、
はい、
腹出した状態で、
はい、
半パンでこう歩いて、歌いながら、叫びながら歩いてる兄ちゃんがいっぱいおったりとかさ、
ああ。
怖ない、そんな人、なんか、すれ違うの。
なんか、
身の危険を感じるやん、
危険を感じるというか、こう、なんつったらいいか、いいのか、それで、みたいな。
いや、そう。で、なんかもう、歩道とか、歩道っていうか、道の上がもうゴミだらけだしさ。
おー。
やばいな、ここ、みたいな感じの、治安が。いや、でもなんか、あれよ、なんか、新世界とか西成とかでも感じたことないような、ちょっと身の危険を感じたな、あれは。
まあ、西成以外にそんな人いませんから。
うん。まあ、年齢層高いっていうのはあるしね、今は。
まあ、そうやね。
うん。だから、朝方
社会ですから。そう。
朝方行ってもなんか、おじいちゃんとかしかおらんっていう。
おう、
そう、やからみたいなやついるわけじゃないから。いやー、これ怖かったな。あの、沖縄のガイドブックにあれ付け加えるべきやと思うんで、あの、夜中とか早朝に、あの、出歩くのはやめましょう、みたいな。
意外とあれじゃん。
一人で出歩くのはやめましょう、みたいな。
あの、ロンリープラネットとかには書いてあるんじゃん。
あ、書いてるかもわからんな。
なんか書いてそうやろ。
うん。そんな気がする。なんかあの、何かが起こりそうやもん。ちょっとしたことで。
いきなり拳銃出していきなりとか。
いや、そうそうそうそう。なんかもうそこら中にあの、何火種がこう、転がってるみたいな感じ。
で、全然話変わりますけど。
はい。
Kさん、金曜ロードショーなんですって。
そうなんですよ。あの、金曜ロードショーでさ、6月に入って、あの、バックトゥザフューチャーを毎週やってるっていうやつがあって。まあ、この放送が流れる頃には、最終作の3が流れた後やと思うんですけど。
はいはい。
いやー、いいね、やっぱり。
おう。
面白い。
おう。
あんまそうでもない君は。
俺あんまり思い入れないんやけど。
あ、そう。見たことはあるでしょ？
あるよ。
ああ、まあでもそうでもないと。
うん。
なんかあれよ、あの、まあ、2はそれほどでもないけど、1とか3とかはね、
はい、
あの、あれに通じるものがあるなと思って。あの、ガルパンの劇場版とかに通じるものが。
どういうこと
やいや、だからあの、今回こそ負けるんじゃないかみたいな話あるやん。
ああ。
ガルパンの劇場版とかも。何回も見ててもさ。
ああ、あの、何関ヶ原の戦い、今回西軍勝つんちゃうかみたいな、そういう。
そうそうそう。
そういうやつやな。
そういうやつ、そういうやつ。まあ、それはあの、バックトゥザフューチャーは、時間ギリギリっていうやつだよ。
ああ、はい。もう間に合わん。
そう、間に合う、これ間に合わんのちゃうかみたいなやつ。そうか、そういう、なんていうか、ワクワク感っていう。まあ、あとは、なんていうか、こうね、アメリカなり、こう、日本なりの、古き良き時代みたいな感じ。
ね、日本製が最高だと思ってた時代がありましたみたいな。
そうだって、あの、何回も出てくる、いいものはみんな日本製っていう言葉が、
いいものはみんな日本製だったんだよって、
う
ん、
そうそうそう。で、いいものはみんな日本製っていうのを、あの、昔のその登場人物に見せると、何言ってんだこいつ、あはははみたいな感じだけど、うん、1985年ではいいものはみんな日本製なんで、
そう。そして2020年、今見ても。
そう。
何言ってんだよ、ああ。そう。
で、あれやで、ね、その、バックトゥザフューチャーにおける未来は2015年なんやけど、
うん。
2015年においても、あの、あれよ、いいものはみんな日本製だよ、まだ。
ああ。まあ、そんな未来は来なかった。
そう、そんな未来は来なかったけどね、っていう。そのあれやもん、だって主人公の、未来働い、主人公が未来で働いてる会社の上司が、日本人っぽいねんけど、
はいはい。
名前が富士通さんやから。
ああ。
富士通さんっていう名字の人やね。
あ、なんか、あれですね。あの、のしむりに近い。
そうそうそう。ヒロのしむり。
ヒロのしむり。
そんなやつおらんやろ、ね。まあ、そういうね。バックトゥザフューチャー面白いんで、
はい、
あの、
はい、
ブルーレイ買ってみようねって。
もはや過去の未来が見れるぞって。
そう。車、ね。車が空を飛ぶ未来が見れる。
はい。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、 rakuenki@gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは、楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけで。
はい。
今回ですね。
はい。
Kさんがベスパの件について言いたいことがあると。
はい。我々の仲間、中山バイクラジオさんあるじゃないですか。
はい。
なんか、もう、400回で終わることを宣言されたらしいですけど。
はい。
で、そこでカミングアウトをされたじゃないですか。ベスパ乗りだったんですね、中田さん。
まあ、隠してる理由もなんかよくわかるんですけど、
はい。
はい。
ね。いや、仲間じゃないですか、僕の。
あ、そうですね。
でね、中山バイクラジオのブログに、昔その中田さんがやってた、ベスパのなんか、ブログが載ってて、それをなんていう、読んでるんですけど、全く僕なんてこう、足元にも及ばないようなマニアぶりが見れるという。
はい。
まあなんか、まあもともとね、あれや、メカニックやからさ。
はい。
まあそのバラしたりとか、組み立てたりとか、いや、すごい情報量のブログやなと思って、今ずっと、なんていう、一から読んでいってるんやけど。
まあ、ぜひ、Kさんもマロッシュのチャンバーとか入れてください。
マロッシュのチャンバーとか別に入れたくもないけどな。
パワーが全然違います、みたいな。
車高低くなりそうで嫌やん。
地面に当たるって。
そう、地面に当たりそう
で。そう、それは考慮してんじゃないの？そんでもない。
地面に当たりそうっていうのと、あと多分、メインスタンドを外さないといけなくなるとか、そういうのが出てくるん
だよ。あー、なるほど。
うん。だメインスタンドに干渉するとかね。そういうのがあるんで、そういうの聞いたことあるから、ノーマル、箱型みたいな、うん、使ってます。
はい。
別にノーマルにこだわりがあるわけでは何でもないけど。いや、でも、あれやなと思って。自分がベスパを買うときにさ。
はい。
まあ当然いろんなこと調べて買うわけですけど。
はい。
ベトナムから輸入して持ってくるっていうことは全く考えへんかったなと思ってさ。
おお。
そう、何？ベトナムでベース車を見つけて、で、ベトナムのバイク屋にレストアさせて、で、船便で送って、個人輸入して登録するっていうのをしてはるのよ。
ああ、逆に向こうの方がなんか腕良さそうですもんね。
まあ、要は専門でやってるバイク屋とかね、いや、ちっちゃいバイク屋みたいなのいっぱいあるやん。
うん、ある。そして、ベスパって割となんていうか、長く維持されてる。
そうだよね。特に東南アジアではなんか知らんけど、なんか知らんけど多いやん。
もともとはね、なんかベトナムに工場かなんかあったんでしょ？
今もあるみたいだけどね。
今なんか日本で出回ってるのは基本的に全部ベトナム製やっていう。
うん。まあ多分構造は簡単っていうのがあってあれでしょうね。直しやすいとか。
はい。
タイとか行くと、なぜかチャイナタウンに行くとベスパをよく見かけるとかっていうの
が。ああ、そうですね。
あんねんけど。多分構造は簡単で安く手に入って安く直せるとか多分そういうのがあると思うんですけど。いや、でも、そんな、ことは思いもしなかったなと思ってさ。自分がベスパを買おうと思った時に。
じゃあ次買う時は。
いや、で、去年、ベトナム行ったじゃないですか。
はい。
で、バイク屋、バイクパーツ屋通りみたいなのを、があるっていうのは、中田さんに教えてもらってたんですよ。
はいはい。
でも、その時って、まあ、ホーチミンなんですけど。
はい。
その時って、その前日に、海で、携帯を落として、何携帯なし生活に突入してたから、なんていうか、そういう心の余裕がなくてさ。一応行ったは行ったんやけど、もう全然なんか、ちゃんと見れてなくてさ、すぐ帰ってきたよ。
なるほど。
うん、いや、だからちゃんと、今度もう一回ちゃんと見に行きたいなと、また、改めて思いましたっていう話。はいはい、
じゃあ、ね。せっかくステータスがあるから。キャセイパシフィック航空で。
そうですね。いや、で、だから株が嫌いやったやなと思って。
ベスパ好きやと株嫌いな。
いや、わからんけど、多分あれじゃないの。ハンドチェンジ過激派みたいなことなんじゃないの。
ああ、俺がたまに言う四つ葉とが好きな人はサウスパークが嫌いっていう説みたいな。
そうなの？
いや、俺なんかそんな傾向がある気にします。
でも、四つ葉と見る人とサウスパークを見る人って、全く重なり合わないと思うんだけど。
いや、だから、見ないっていう。
うん、いやだから。
四つ葉党見る人はサウスバーグを見ないし、サウスバーグを見る人は四つ葉党を見ない。
でもそう、見ないっていうことは関心がないってことだから嫌いっていうことにはならへんのちゃうっていう。
いや、なんか、いや、あれ、面白いと思えへんねんけどな、みたいな。
まあまあまあね。だからその、食べず嫌いみたいなことでしょ、要は。
食べず嫌いというか、いや、見た結果、あれかな、みたいな。
ああ。でもまあ、僕両方、なんていう、株じゃないけど、メイトやけど、両方乗ってる身からすれば、あの、まあ。
両方、両方、うん、ああ株税が起こってる。
株じゃないけどね、あの、ああそう、ロータリーチェンジ車ね。ジェネリック株。
起こって
る。そう、なんていう。そう、ロータリーチェンジが繋ぐの大変とかっていうのもあるけど、でもベスパのハンドチェンジだってさ、慣れないと乗りこなすの大変なの一緒なんじゃないのかなっていう気がすんねんけど、それ違うのかなと思ってさ。
で、Kさんのベスパは元気にしてるんですか？
もうでも、かれこれ5年以上動かしてないですからね。
あの、黒歴史の遺産として。
いやいやいや。一応あれよ、まあ、全く動かしてないってわけじゃないけど。
はい。
まあ、自賠責がね、ついてた頃は年に1回ぐらい動かしてたけど、それぐらいですね。
捨てたら。
え？なんでやねん、それいつか乗るために置いてあるのよ。
え、メイトを捨ててベスパ乗っといたらいいじゃん。
ちゃうねん、ベスパは外に置いとかれへんやん。
あ、ガレージがいると。
そう。だから今はちゃんとね、ベスパはちゃんと室内保管してあるから。別にその外装自体は問題ない。まあ問題あんねんけど、それはまあその、なんていうの、経年劣化による問題じゃないから。
はあ。
その、当てられたりとかね。その、割られたりとか、切られたりとか、そういうあの問題には抱えてるけど。
なるほど。
その、経年劣化による何かが問題が起こってるわけじゃないっていう。しかもあれですよ、別にあの、なんていう、買うとき散々言われたけど、ベスパ壊れるって。
ほう。
あの、5年間冬眠させてても、全然あの、たまに家帰ってエンジンかけたら普通にエンジンかかるからね。
あ、それ、誰が壊れるっていうの？
え？店長氏とかに言われた。ああ、
店長氏、それ言うな。
うん。店長氏とかに言われたし、いや、買うときいろんな人に言われたね。バベガスが壊れるって。
イタリア車なんてクズに決まってるってい
う。いや、そう。
店長氏の、あの、ものすごい横暴なこと言いますから
ね。そうやけど、いや、別に5年間ほっといても別にキャブ腐ることもないし、ガソリン腐ることもないし、ちゃんとエンジンかかるけどな、って。まあ、その、かかるっていうことと調子がいいっていうことは別やって言われたらそうなのかもしれんけどさ。
まあね。
まあでもそれはしょうがないじゃないですかっていう気がするやん。いや、
ね、なるほどね。
ちょっとその、中野さんのベスパブログを見てさ、ちょっと今、はい、いや、ベスパいいなって思ってんねんけど、やっぱベスパいいよなって思ってんねんけど、いや、中田さんがそのブログやってる頃に出会いたかったなと思って。
まあ、君もサーキット行ったらいいんじゃないですか。
いや、サーキットは、サーキット行く前に、だってダイエットしなあかん
やん。頑張れ。頑張れ、俺は知らん。
いや。ベスパー、ほら、だって、ずっと俺、ソロ活動やったからさ。
はい。
そのベスパー乗りの仲間とかいたわけじゃないんで。
はいはいはい。
いや、そういうね、そういう乗って、ちゃんと乗ってる時に、そういう仲間に出会えてたらよかったなと思ったっていう話。
え、でもベスパもあれじゃないの、お前それはベスパじゃないみたいな。
どういうこと？
え、お前そんなものはベスパじゃないみたいな。
あ、マウンティングが始まると。
始まるんじゃないの。
P なんてベスパじゃねえって。
うん。
まあまあ、あのね、
この件に関しては俺はいろんなことを聞いてんねんけどな。
俺、そんなことなんか言ったっけ俺。
いや、違う、あの、全然君の知らない友達から。
ああ、まあまあ、あの、あんまりまあ、面と向かってそんなこと言われたことないけどね。雰囲気を感じ取ることはあったけど。まあでも、ピアジオは作ってないから、ベスパはベスパでしょ。
まあ、まあ、メーカーがそう言うてねんやから、ベスパ。
そう。だってさ、その、クラウンって書いてあるのに、お前の年式のクラウンはクラウンじゃないって言われたって、知らんわ、そんなんって話になるじゃないですか。
まあ、そういうことですよ。
ああ。 二代目、なんか、初代プリウスはプリウスじゃないとかって言われても、いや、そんなことないでしょって、なるよねって。
むしろ初代こそオリジンなんやから、
そう、オリジン
プリウスやろ、みたいな。なるほどね。
はい。
じゃあまあ、ベスパライフが充実することを願って。
また自賠責取らなあかんね。
で、
はい。
まあちょっとした話なんですけど、ハーレーカスタム事情ですよ。
ああ。
シート。
ドクロドクロドクロ
ドクロは、ドクロはまあいいとしよう。
ああ。
ダービーカバー落札したけど、あまりに安すぎたんか知らんけど。
はい。
すげえ発想が遅いっていう。
出品者のやる気がない。
もうやる気がなくなってしまった。590円とかではやる気が。
確かにな。
まあ俺もまあそうやろうなと思って気上がり待ってたら一週間ぐらいで。
はい。
今発送しましたみたいな連絡が来て。今まだ手元にないんですよ、実は。
ようやく出したかと。
ああ。で、シートも買いました。
真っ平らなやつ？
平らのシート。
はい。
真っ平らではないけど。
はい。
なんか
まあ、今つけてるやつに比べればね、はるかに。
今つけてるやつに比べたらもうだいぶ平ら。
はい。
シート。ほんまは平らでいいんじゃないかっていう説を実証できるかなと思って。
はい。
まあ、これで、僕のハーレーのカスタムが。
カスタムがさらに一歩進む。
一歩進みましたと。
はい。次は何をカスタムするのかな？ CC バー取る？
CC バー取ると思うわ。
ああ。
なんかシートも干渉しそうやんけど。
ああ、まあね。CC バーついてたらなんか一気にやから感が出るからさ。
あ、そう？
そうじゃない、なんか。
あれ、でもな、みんな CC バーって言うけど、あれ、なんとなく日本語で言うとシシーな気がすんねんけどな、俺。
あ、そうな。
元のスペルから言うとな。
ああ。
メメシーみたいな意味の、シシー。
あ、そうな。
そう、そういう意味やね、あれ。
へえ。なんであれがついてることはメメシーやろ。
なんでそういうのかわからんけど。
はあ。どんどん外装があるじゃない？おとなしい方向に。
まあそういうことですよ、結局。
ああ生きり倒してるやつから。タンクは変えへんの？
タンクはな、変え
へんの？だって凹んでるやん。凹んでるやん。
え？
凹んでるじゃないですか。
いやまあ、パテ埋めてでなんとかしようかなって。
ああ、でもパテ埋めたら塗らなあかんで。
まあだからそのために色も聞いて
きた。ああ、色聞いたからなんで。
色聞いたから。
それを塗って同じ色ならんやろ。
いや、だから、パテで埋めてさ。
うん。
その上からさ、なんかステッカーかなんか貼っちゃえば。
ああ。
埋めた上で貼るっていう。
まあまあね。
もしくは、なんか、なんやろ。なんか、レーシングストライプみたいな入れてもらうか。
ああ、まあね。
上に絵でも描くか。なんかドクロ描くか。
ドクロ書いたら元も子もないじゃないですか。
ドクロ書いたら元も書くこともないから、なんかちゃうもん書こうか。
あれよ。暗号マークとか書けばいいんじゃない？
ハイビスカス柄とか書こうか。
ハイビスカス柄。一気になんかヤンキー感が出るけど。
そうかな。
なんかあったよ、昔そのハイビスカス柄。
ピコとか、ああいうやつ。
そうそうそうそう、サーフブランドのやつ。
サーフブランド系はな、まあ。
一気にヤンキー感出るやん。
まあ、カスタムが進んでいくわけで。
はい。アメリカ国旗とかやったらいいじゃん。
メイクアメリカグレートアゲイン。
そうそうそうそうそう。
ハヌマンとか書きましょうか。
ハヌマン。
対空軍に習って。なんか、ちょっと演技良さそうやし。
ガルーダとかにしようよ。
いや、ハヌマーンがいいですね。
ハヌマーン。ハヌマーンって空飛ぶんかな？
飛ぶよ。何言う
てんの？猿の神様やるんだって、ハヌマーンって。
ウルトラマンにハヌマーン出てくるやつあるやん。
知らん。
いや、あれで飛んでんねん、ちゃんと。
あ、そうだよ。
で、なんか、飛んでる時のポーズもなんか、立った状態で飛ぶね、あの人。でも、仏画とかではそう書かれてるから、まあそうなんでしょうね、確かに。言いようがないっていう。
なんかさ、あれ、ベジータみたいなこと？
直
立で浮いてるみたいな。
いや、なんて言ったらいいかな。アキレス腱伸ばすポーズを、 足でして。
あ、はいはいはいはい。
で、両手を上げて、後ろにちょっと反るみたいな。
はいはいはい。
感じで飛んでくん。
なんか体操のポーズみたいにな
ってる。あ、そうそうそうそう。で、その状態で飛ぶから。まあでも、絵とかにはそう書いてあるから、まあそう
でしょう、ね。まあそうだね。
あれはなんか、万字を表してるらしいんですけど。
ああ、なるほどね。
で、こう、なんていうか。
体でこう文字を表して
る。そうそうそうそう。
文字文字くんみたいなことだよね。
あ、まあまあ、そういうことですよ。だもんで。まあ、ハーレーね。
はい。
まあ、ちょこちょこカスタムしていこうかなと。
はい。
いう感じです。
いいじゃないですか。
で。
はい。
告知があります。
はい。
あ
れですよ。こう、何?緊急事態宣言も終わり。
はい。
都道府県をまたぐ移動の自粛の要請も解除されたと。
はい。
いよいよもう、ね。あれですよ。リベンジ消費という言葉がもあるらしいですから。
まあ、今こそ。東京とかの状況を見てたら、まだ時期尚早なんじゃねえのみたいな。
まあでも東京で病気かかっているとは、ほぼあれですからね、何?キャバクラとか、ホストクラブとか行ってる人でしょ?
あれ、ほんまに信じてええんかな。
いや、だからその出てる情報をさ、信じていいとか、その陰謀やとか言い始めたらキリがないじゃないですか。そう、政府は嘘をついているとか、そういうことを言い始めたら、もうなんか何も信用できひんやん。
うん。
まあ、何も信用できひんから、自分の価値観に基づいて行動するしかないわけなんですけど、まあ、いいんじゃない?そろそろっていう。
まあ、で、そこでイベントなんですよ。
そう。弁慶寿司食いに行こうぜって言ってたやんか。
はい。
まあ、二人で行ってもいいねんけど、まあ、せっかくやし。
まあ、来たい方がいれば。
そう。いれば、一緒に弁慶寿司食いに行きませんかっていう。
はい。
やつを。
はい。
やりたいなと。
はい。
思います。
日程。
はい。
7月11日土曜日を予定しております。
はい。
はい、一応、
うん。
集合場所2箇所用意しました。
はい。
まあ最終、まあ現地合流でもいいよっていう人は実質3箇所なんですけど。
まあそうですね。
場所、まず第一チェックポイント。
はい。
バンタン道市川サービスエリア北行き。
はい。
こちらを9時に。
はい。
出発します、
はい。出発予定。はい。
はい。で、次、第二チェックポイント。
はい。
道の駅田島のまほろば。
はい。
こちら10時出発です。
はい。
で、理論上、弁慶寿司には11時過ぎぐらいに着くかな。
そうですね。まあ、どれぐらいの人数になるかわからないですけど、人数が少なければ多分すんなり、1時間ぐらいで、ピシャッと着くでしょうけど、
はい、
まあ人数が多かったらね、
はい、
多少ゆっくり走らな
くて。まあ100人とかおるかもしれないですからね。
まあ100人ひょったら弁慶も諦めるしかないからね。
うん。まあそういうわけ
で。特に弁慶寿司、多分予約とかするような類の店じゃないんで。
予約とかできひんやろ
うな、じゃない、ないと思うよ。だって。あ、そう、だってテーブル席4席ぐらいしかないでしょ。
テーブル自体が2個しかないですよ。
2個やったっけ、うん、テーブル2個と、あとカウンターやんな。
カウンターばっかり。
うん。で、カウンターがどういう状況なんていうかわからんから
ね。だから同じ席に並んで入ろうなんて甘い考えの人は無理ですよ、みたいな感じですよ、このイベント。こう、いや、なんていうか。
で、カウンター
も。隙間にねじ込もう、みたいな。
うん。カウンターもさ、多分、一席開けてとかなってる可能性もあるし。
ああ。
まあ、どういう状況
かわからんけどな。
うん。一応営業はしてるみたいなんで。
はい。
弁慶寿司、久しぶりに食いに行きたいと思います。思いますので。
はい。はい、
で、バンタン道は高速道路やけど、道の駅田島のまほろばは、高速道からも行けるし、一般道からも行けると。
はい。
いうところですね。
まあ、現地集合でいいって方は、現地に直接来ていただいてもいいんで。
はい。これでも、まあ、僕らが分かるかどうかっていう問題もあるけど、まあ、トレーサーと、青い、
はい、
青いハーレーが一緒に泊まってたら、
ドクロがついてるハーレー
が。ドクロがついてるハーレーはいっぱいおるやろ。
ですわ。
それはいっぱいおるんじゃない?ドクロ
がついてる。青いスポーツスター。
青いスポーツスターとトレーサーが一緒に泊まってれば。
うん、まあ、青いスポーツスターは珍しいはずなんで。
はい。それですと。
はい。
あ、前回のあれですよ。前回の放送の、ブログ記事に、 イクさんのハーレー乗ってるんで。
ああ、はい。
はい。それを見てもらって。
ドクロ。
ドクロがついてるハーレー。
まあでも、外観自体はノーマルやからな。
まあ、青いハーレーですね。
青い、はい、はい。
はい。ということで、まあ、うまいうまいと我らが言う弁慶寿司に行こうと。
はい。
はい。いうことを考えておりますので、よければ、お越しください。はい、
お越しください。で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
まあ、メール等々を募集してますんで、ぜひ、お願いします。
はい、お願いします。もう、あれですよ、ストックは、ないですよ。
あ、なるほど。
はい。ストックがない。
はい。
まあ、なんで。何でもいいんで、お願いします。はい。
というわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。